翌日韓国神社に直行すると神社の周辺に人だかりができ、十住二十住と人かきができていた。自然と大人の間に子供が覗き込んだ様子だった。ちょうど大人の後ろでうろうろしている次郎の姿を見つけると、おい次郎と声をかけた。春よくいたかと聞くと、今ここにいたけどという次郎の心配をよそに、春雨はすでに前の方を陣取っていた。相変わらず要領がええなと雨は感心した。前の大人の隙間から前に行かせてくださいと、次郎とルは前に押し合った。三人がかぶりつきの真ん前に陣取った。よし三人組揃ったなと春雨が言った。さあこれからという時に限って、あかんみんな鉄将や、前の2列目に教頭先生いてるやんと目の一郎が言うと、ほんまにかとルーが疑う。嘘やない、一度見たら忘れん顔やと千郎、しょうがないみんな一旦後ろに下がろうと春雨が指し図した。三人が慌ててその場をやり過ごすと、すぐに報告神社からサーカス小屋の前の方まで走っていった。この後どないするなんかしらけたなと千郎が投げかけた。斎藤君の曲馬団のサーカス見に入ろかと春雨が提案した。サーカスは地域にドアンとルールが釘を刺した。誰か当てがあるんかと春雨が二人に聞くと、僕んとこおじいちゃんが言ってもええ言うてたから、これから家帰って頼んだら来てもらえるけどと、渡りに船の千郎が助け船を貸してくれた。それよりみんな入場料のお金大丈夫か、大丈夫やったらサーカス見に入ることにしようかと春雨が判断した。決まりやなと三人がうなずいた。みんな初めてのサーカスをワクワクドキドキしては混乱した。楽しい時の時間ほどなぜか不思議と早く過ぎ去る。翌日ロルが学校に登校すると、教室内が朝からいつも以上に騒々しかった。教室に入るなり騒がし屋の中心にいた半和が教壇に立って大声で自慢げに話す姿が目に入った。おいみんな知ってるか、今日の新聞に報告神社で人を集めてやってたことが事件となって記事になって出てるんやと、持ってきた新聞の紙面を見せながら鬼の首でも取った調子で半和田黒板に赤チョークで新聞記事の見出しを書いた。ペテン氏による詐欺事件発生、これを見てマシコが内田くんやめとき、もうすぐ角度先生来るよ、早く消しなさいよと流しても、このままにしとくどうせ先生からも話してるやろと乱暴に言い放った。ゲグリの者も戦々恐々の表情を浮かべていた。しばらくして宅の先生が教室に入ってきた。黒板を見るなり静かに黒板に書かれた赤文字を黒板消しで丁寧に拭き取った。 D 組のみんなは先生が何か言うに違いないと思っていたが、意外にも先生は朝の挨拶の後黙って出席を取っていき、朝の会はいい楽器の保護者会の連絡事業だけで終わった。チャイムが鳴るとすぐろった一時間目の国語の授業が始まった。その間ルリも親友も治療も三人を互いに目を合わせて胸を撫でる仕草を繰り返した。諸行だけが拍子抜けしたつまらない顔つきをしていた。絵を見ていたマシこだけがほっとした表情を浮かべていた。さすがに宅の先生の無言の目力は普段以上の寂だった。